中級章を祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。天皇と様、御言葉で私たちを養い、祝福し、導いてください。今日祈りの日を祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
アハブはエリアがしたすべてのことと預言者たちを剣で皆殺しにしたことと残らずイゼベルに告げた。するとイゼベルは使者をエリアのところに遣わしていった。もしも私が明日の今頃までにあなたの命をあの人たちの一人の命のようにしなかったなら、神々がこの私を幾重にも罰せられるように。
エリアはものすごい情熱で、バール預言者、アシュタロット預言者と戦いました。850名を一人で全部処分しました。それで神様の力をまだ受けて、エリアがこのパシャのこのアハブのパシャの前を走っていきました。まあこの国は変わる変わる、ハレルヤハレルヤとしながらね、もう走っていきました。しかしこのアハブがこんなこと全部神様がヤウェイスラエルの神様が勝利をしたことを見て国が変わると思ったのに、イゼベル自分の妻にねそれを伝えて、それでもうひっくり返ってしまいました。それでイゼベルが復讐をするということをエリアに伝えました。まあ、このようなことを見て、エリアはこのようになりますね。三節。
彼は恐れて立ち、自分の命を救うため立ち去った。ユダのベールシェバに来たとき、若い者をそこに残し、自分は荒野へ一日の道のりを入っていった。彼はエニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちに勝っていませんから、
じゃあ、死を願うんですね。これがうつ病ですよ。人がもうとっても期待してたものが外れた時に来るこの泣き胆ですね。それがもうガクンと人がね、うつになっていくんです。それで死にたいという思いがね、このエリアにもこのうつ病が来るんですね。だから、体もとても疲れたでしょう。もう全部全ての力を尽くし果たし、まだ国が変わるんだと大きな大きな期待感があったのに、もう反対の、報告を聞いて、彼はじゃあもうこれでいい、私は死にたい、自分が自殺したらいけないから主を呼んでくださいということですね。6節。
彼は見た。すると彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。彼はそれを食べ、そして飲んで、また横になった。
骨折。
彼がエニシダの木の下で横になって眠っていると、一人の御使いが彼に触って、起きて食べなさいと言った。
じゃあこれ、うつ病がね、回復される過程ですね。天使、御使いが助けるんです。助けて、こう食べ物を食べるんですね。とにかく体が弱くなると人が否定的な思いがするんです。だからよく食べることが重要。天使が良いものを持ってきたんですね。その良いものを食べること、それで食べてまだ水が入ってる壺を持って、彼はそれを食べて飲んでまた横になった。食 食べて横になってまた起きてまた食べる、このことが繰り返繰り返して、体が回復されるんですね。だから私たちの体というものはとても重要ですよ。体がこの疲れ果ててしまうとこのように精神も弱くなる。だから皆さん私たちの体をね、時間がある時には、ね、運動もするし、自分を鍛錬することもとても重要です。健康な体には健康な精神が宿るという、まあ、このことをうつをね克服する力が生じていくんですね。7節。
それから主の使いがもう一度戻ってきて彼に触り、起きて食べなさい、旅はまだ遠いのだからと言った。
じゃあ起きてまた食べなさい。じゃあずっと寝させて起きて食べるように、これが重要よ皆さん。寝ることが重要。寝ること、寝て起きてまた食べ物を食べる、それで8節。
そこで彼は起きて食べそして飲み、この食べ物に力を得て40日40夜歩いて神の山ホレブに着いた。
じゃあ40日歩くんですよね。40日歩く、まだ歩きがいいですよね。こう太陽の光を見ながら歩く、それも40日歩いて、もう完全に体が回復されました。まあ運動ですね。運動しながら神様がまたこの導くんですね。このホレブの山のところに、このホレブがどこにあるか、私も行ってみました。ホレブというのはシナイ山ですね。このモーセが律法をいただいた場所です。その場所、サウディアラビアで私は行ってたんですけど、その場所があるんです。このエリアのこのホラーナがありました。そこを見てまた感動したけど、ものすごく高いですよ。エリアがそこまで登っていったということでね。じゃあ9節進みましょう。
彼はそこにあるホラーナに入り、そこで一夜を過ごした。すると彼への主の言葉があった。主はエリアよ、ここで何をしているのかと仰せられた。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。
じゃあこのように神様に自分の事情を全部言い表す、これが神様との祈りですよ。自分のこと全部一つ一つ全部報告するエリアの祈りを見るんですね。注意せず、
主は仰せられた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎられ、主の前で激しい大風が山々を裂き岩々を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後にかすかな細い声があった。
じゃあもう地震、またまあいろんな自然界のね、大風とか、まあ岩が砕かれるほど大風ですね。こういったところには主の声が聞こえなかったというんですね。主の声は中にある細い声ですよ。自分の思いがあるんですね。自分の思いもそのような声ですね。中の思いですよ、思い。 じゃあ自分が普段ずっと思ってたその思いがあるんですね、その思いと違う思いがこう浮かぶんですね、その自分ではない思いです。そのような細い思い、細いこの声ですね、声、まあ、耳で聞こえる声じゃなくて中にある思いです。思いがこの細い声だと、ね、声が聞こえてこう言った、エリアよ、ここに何をしているのか、ね、この声ですね。14節、
エリアは答えた、私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。
これがエリアの思いですよ。エリアの思い、エリアの祈りですね。じゃあそれと違う、こう自分じゃないんですね。エリアよ、ここに何をしてるその思い、これが主の声ですよね。じゃあ中古セス、
主は彼に仰せられた、さあダマスコの荒野へ帰って行け、そこに行きハザエルに油を注いでアラムの王とせよ。
じゃあこのようにね、自分が自分では到底思えるような思いではない。じゃあそのような思いがね、中に、こうあるんですね。さあダマスコで荒野へ帰って行け、そこに行きハザエルに油注いで、アラムの王にせよ。アラムの王、ね、アラムの王に油注ぎなさいということですね。じゃあこれが主の声ですよね。じゃあまだ、じゃあだからね、主の声を分別するそのことよ。エリアの思いと主の思い、主が語る言葉がこう両方現れるんでしょ。16節、
またニムシの子エフに油を注いでイスラエルの王とせよ。またアベルメホラの出のシャファテの子エリシャに油を注いであなたに代わる預言者とせよ。
このようにね、このエフ将軍に油注ぎ、もう自分が到底考えることはできない、自分が深く考えてできるその思いじゃなくて、ふっと出てくるその思いですよね。それでエリシャに油注ぎなさい、そのあなたの代わりにエリシャという、それで17節、
ハザエルの剣を逃れる者をエフーが殺し、エフーの剣を逃れる者をエリシャが殺す。
じゃあこの思い、この声ですね、この声通りに、歴史はなっていくんです。まあ、この前も言ったようにね、私が宵戸教会で、大学の生活をしたんですけどね、徹夜祈祷会にこう行って列々に祈るんですね。この宵戸教会の人々の祈りはもう まるで大水のようにね、聖書の中に書いてある大水のようです。私も列々に祈って思いがスーッと浮かぶんです。それでこの私のノートがあったんですけど、そのノートでこう年度を書くんですね。この年度にはこうする、こうあともう10年ぐらい年度を書きました。自分の思いのようだったんですね。じゃあ私がある年度に進学校に行く、進学校で出てすぐ教授になる、これ想像できるんですか。進学校卒業して、ね、教授になる、しかしね、チョヨンちゃんという朝鮮先生の、チョヨンギ先生の弟さんと一緒に二人がね、 この神学校建てました。もう初めの一期生を私たちが受け入れたんです。100名カットして100名を育てました。それでこう年度を書きながら、86年宣教師に行く、私は宣教師に1986年10月に行くんだ、行きました。いやー、これ本当不思議だ。年度まで全部こう当たるんですよ。これ私の思いのようにして書いたものがね、主の声でした。だから私が考えられない思いですね、主の思いです、主の声です。主は霊ですよ。霊は思いです。私たちが霊的に一番ダウンした時に主の声を聞きました。この肉の耳で聞きました。この福岡に行きなさい、福岡に、私が福岡でこう肥料して講談で、これが一番私が霊的にこう落ち込んでいった時です。その時主がこの耳のあれで肉の声として聞こえました。ここがあなたが牧会する場所だ。さあ、そのようなことを聞いて、ここに来たんですけどね。だから霊的にダウンにならなかった時にはこの細い声が聞こえる。しかし、まあこのような声を聞くことはできない、ちんぷんかんぷん、祈りもしない、もう霊的ダウンした時には主がね、急いでこう声で、一生これが1回か2回ぐらい聞こえるからね、皆さん肉の耳で何か聞こうとしないで、それはありえない。けど私がその声を聞いてから判断して張先生に報告しました。いや、あんなに苦しい場所に行こうとするの、今あなたが東京教会の次一番大きい教会でした、私のに牧会してたところ、まだそこを捨てて行くのと張先生、いや私も祈ってみる。それで翌朝私に、じゃあ行きなさいと言われてこっちに来ました。じゃあだからね、この主の声か自分の思いか、そのあれを分別すること、分別することということが重要よね。じゃあ18節。
しかし私はイスラエルの中に7000人を残しておく。これらの者は皆バールに膝をかがめず、バールに口づけしなかったものである。
じゃあこの私はイスラエルの中で7000人を残しておく。それも主の、ね、声ですね。これはもうエリアが想像できないそのような思いですよ。7000人、どこに7000人がいる。自分は一人だと思った。バールにひざまつかなかったのけど、つかなかった人が7000名いるということ、情報ですね、ピョンと情報が来る。これが主の声ですよね。じゃあ19節。
エリアはそこを立って行って、シャバテの子エリシャを見つけた。エリシャは12くびきの牛を先に立て、その12番目のくびきのそばで耕していた。
じゃあこの人に油注げということですね。バトンタッチです。じゃあマルコ行きましょう。マルコ3節、1節から見ましょう。
イエスが宮から出て行かれるとき、弟子の一人がイエスに言った。先生、 これはまあ何度見事な石でしょう。何度素晴らしい建物でしょう。するとイエスは彼に言われた。この大きな建物を見ているのですか。石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で宮に向かって座っておられると、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かにイエスに質問した。お話しください。いつそういうことが起こるのでしょう。またそれが皆実現するような時にはどんな前兆があるのでしょう。
前兆、ね、イエス様が再び来られる時の前兆ということを言われますね。古説。
そこでイエスは彼らに話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。
じゃあこう第一番目のものは、サタンは嘘つきですよね。こう得意は人を騙してる。それがあの白い馬に乗ってね、なんか勝とうとする者たち、ものを意味するんですね。封印を解いた時、白い馬が出てきて、もうまだ勝つ、まだ勝つ、嘘で、人を、ね、征服しようとする、今マスコミが嘘ばっかりするんでしょ。もうマドロが逮捕されて、こうマドロの ベネズエラがね、もう大喜んで踊って、もう大歓迎ですよね。今までずっと、ね、圧迫されてた彼らです。で世界でもう本当に高いレベルの国でしたね。あの経済的に、石油も出たし、しかしこのマドロという変なものが出て、このコンピューター捜索でね、不正選挙をして麻薬をして国をもう完全に潰してしまった。このベネズエラのお金が、ね、使うことはできなくなってる、ね、もうリアカーいっぱいで、パン1個買うか買わないかくらいインフレが起こって、だから彼らがどんなに苦しんだんでしょう。それで今回ね、解放されたんですよ。解放されて、喜んでるものをね、韓国には一言も書かない。KBS とか私がちょっと YouTube で見たんですけど、もうマドロの川に立ってる軍隊がもうなんか反抗しようとするんだとか、そう変な話ばっかり。本当に韓国は大変よ今、嘘ついてる。まあそれで今自分のね、自分たちが嘘で立てたその人をこう守ろうとする。国民は知らない。いつもテレビを口を開いて、テレビばっかり見てるから騙されてる。サタンは騙すもん、上手なものよ。惑わされないように、反キリストもこのような人を、この平和、嘘の平和で現れる。だから私たちがこの分別するのはね、いい真理の御霊、真理と一緒に交わってる時分かるよ。すぐ分かる。あの説明じゃない。私がこの注射が、ね、現れた時、これ嘘だ、こんなもの受けてはダメだと、すぐ分かる。医者も分別ができない。だから私がこのようなことをね、YouTube がもう2回ダメになったんですね、私のこの。それで、それを聞いたある医者は、先生がそれを教えてくださらなかったら全然私も知らない。医学を知ってるから知るんではない、霊的な部分よ。すごい分別力が来る。どうして 自由に、ね、受けるそのものを強制するのこれおかしいじゃない。まあ、このような分別力がね、だから主との交わりを、だから皆さんがこのように祈ってる時に主が、あここにこうしなさいと、こうすぐ分かる、すぐ、だから投資とかも、まだ人と出会うことも全部この分別よ。だから主との交わり、光と交わってる人は暗闇の部分が分かる、こうするべきだこうするべきだすぐ分かる。だから説明じゃないよ、 ここで分かる、ね、だからこれが細い声よ、細い声、これが霊の声、直感、また良心という機能としてね、私たちに語るのよ。直感というものは主の声よ、すぐ分かる、ポンと来る。けどいつも分別をすること、自分が霊的にいつも健全じゃないからね、いつも主との交わりをして、聖書いつも読んで、そしたら分かる、ね、両親がまだ叫ぶのよ、自分を高く思って喋ったこと、主がねすぐ両親に語るの、こんなこと言ってもいいの、あなたが知ったのとかね、すぐわー許してください、すぐね、すぐ主が教えてくださる、まあね、ちょっと過激な言葉言った後でね、こう苦しんでるそのあれを見ると、聖霊様がものすごい感情的に悲しむ、私がこの家内にね、ひどい言葉、そんなにひどい言葉かわからないけど、とにかく傷つけることを言ったら、ものすごい心が痛くて痛くて、聖霊が悲しむ、そのようなことで私たちを導くんですね。じゃあこの五節、六節、
私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそそれだと言って多くの人を惑わすでしょう。
だから異端が今韓国にものすごく多いよね。統一教、新天地とか、神のなんか、神のなんか、もう異端がものすごく多くて、まだこれがものすごく流行ってる。それで正常な教会が潰れて、そのところを買い占めてる。どんどんどんどん異端たちがね。どうしてこのように惑わされるか、教会生活をね、まあ、聖書を読まない、祈らない、だから騙されるのよ。だからこのイエス・キリストの名メシアとか、新天地の今には自分が聖霊だと言ってても全部騙され、長老の奥さん、また牧師の子供たちがそっちにいっぱいいますよ。だから本当に、私の信仰はもう大丈夫だと、そんなね、過信してはいけません。毎日聖書読むこと、皆さんのように毎日祈る、それが、ね、このサタンに惑わされない、そのことよね。じゃあ7節、
また戦争のことや 戦争の噂を聞いても慌ててはいけません。それは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません、
うん、じゃあ戦争とか、まあ、地震とかもいろんなことが自然災害が起こるんです。しかしこれが終わりが来たんではない。だから終わりが来たとよく言ってる、まあ、もちろん私たちが明日も私の命が死に呼ばれるかもしれないよ、今日かもしれないし、だからいつでも終末的な思いで一日一日を生きることは知恵です、けどこのね、この世界の終わり終末に対して、このようなある現象を取ってね、それだけで、こう強く言ったりすることは、バランスですね、バランス、全世界に福音が述べ伝えられて、それで終わりが来る。だから私たちが終わりまで選挙があるということ、今選挙チーム祈るチームが来てるんですけど、そうです、最後まで福音を述べ伝える、それがある。だから、そのような世界がそのようになっていくんです。まあ中国も分裂が起こるでしょう、国家国以上に分裂が起こります。それでシルクロードが福音を述べ伝える宣教師たちに埋め尽くされる、まあ北朝鮮もその体系が崩れます。なぜ福音を伝えるためですよ。今のままならば福音が入れないからで、選挙ができない。だから選挙できる体系に国がしばらく変わる、反キリストが現れる前にね、このスタンスタンスタンの国々、イスラムの国々全部少し自由が与えられる。今イランが崩れようとするんでしょ。イランが以前パレス王朝の時、自由もこのヒチャップも女性たちが各自自由に生活をしてた、そのことを思い出して彼らはそれを要求するんだよ。そのようにこう変わってくるんです。福音が入り、宣教師たちが働くように、それでイスラエルまで福音が述べ伝えられる。それで終わりが来ますよ。じゃあ祈りましょう。そのためにすべて歴史は宣教の歴史よ。宣教するために主がこのすべてをねコントロールするんです。だからまあすぐ終わりが来た、まあ、もちろん個人個人の終わりはいつでも来ます。けどその知恵を持って私たちが宣教すること、宣教のために国々がどのように変わっていくか、主がこのためだこのためだと思ったらいいと思いますよ。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ